さて、今朝はペンテコステシリーズの2回目です。このシリーズはペンテコステの聖日を超えてもしばらく数週間続きます。使徒の働きの1章から4章までを順番に学んでいきます。聖書の中のある一冊を取り上げて、間を飛ばすことなく初めから順番にメッセージをしていく方法を公開説教と呼びます。講義の講と書いて、回答の回、答える回答の回と書いて公開ですね。公開説教、すごく真面目なメッセージの形です。聞く方も語る方も大変です。しかしこれほどまでに聖書がよく理解できるようになるという学び方も他にありません。使徒の働きの1章から4章までを今までとは違う深さでわかるようになっていく。それがこのメッセージシリーズにおける、ここにいらっしゃる全員が持っているゴールです。皆さんがこのシリーズに期待を持っていてくださること、それからいろんな感想を寄せてくださることに心から感謝をしています。使徒の働きのテーマ聖句を先月読みました。それは1章の8節です。1章の8節、大きな数字が小と言います。そして、文章の上についている小さな数字を節と言います。1章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。この8節が使徒の働き全体が語っていることを表現しています。使徒の働きを学ぶことの意義は2つありました。今日がシリーズ第2回というふうに言ってますけれども、実はしばらく留守にしてしまっていますので、間が空いてしまってますので、ですからもう一度おさらいをしましょう。使徒の働きを学ぶことの意義の一つ目は、なぜ、どのようにしてイエス・キリストの十字架と復活の福音が今世界中に伝えられているのかという経緯を学ぶことができるということです。使徒の働きに記されていることを読まなければ、ここに記されている教会の躍進を読まなければ、世界中に福音が広がっている理由がわかりません。そして、日本に福音が伝えられている理由もわかりません。そういう意味で、私たちにまでつながっている福音の広がり、その一番最初のところを使徒の働きによって押さえることができます。使徒の働きを学ぶ意義の二つ目は、福音の広がりだけではなくて、神の国が広がっていくということを理解することができます。神の国とは何か。弟子たちは目に見える国を期待しました。しかし、イエスは目に見えない神の国を地上に広げようとされました。神の国というのは目に見えない、場所によらない神の領土のことです。神の国という概念が理解できますと、私たちは神様が何のために自分をクリスチャンに導いたのか、非常に納得がいくようになります。私たちは目に見えない神の国を、神の平和をこの地上で広げていくためにそれぞれのところに置かれています。私たちの心にも神の国は広がります。私たちの人間関係にも神の国は広がります。私たちの職場で、家庭で、学校で、私たちがキリスト教という言葉を一回も使わなくても、聖書を一回も開かなくても、私たちは神の国を広げていくことができます。もう一度繰り返します。使徒の働きを学ぶことの意義は二つあります。一つ目は、福音がどのようにして世界中に伝わっていったのかの経緯を知るということ。二つ目は、目に見えない神の国の広がりについて理解するためということ。この二つのために使徒の働きは書かれてあります。そして今日の中心となる聖句は14節です。一枚めくっていただいて、228ページの右上。これが今日の中心です。この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、 及びイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。今日の結論は非常にシンプルです。素晴らしい神様の働きは祈りによって始まるということです。もう一度言います。神の働きは祈りによって始まります。そして私たちは心を合わせて祈りに専念することによってここから神様の働きを始めていきたいと思います。さて8節から14節まで一節一節順番に詳しく学んでいきたいと思います。まず8節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。先ほども言いましたけれども、これが使徒の働きのテーマ聖句です。私たちは聖霊に満たされるときに力を受けます。逆に言えば、聖霊に満たされていなければ私たちのうちに力はありません。ガソリンの入っていない車が走ることができないように、あるいは灯油の入っていないストーブが火をつけることができないように、同じように聖霊に満たされていなければ神の愛が豊かに心に注がれていなければ私たちのうちに力はないというのが聖書が語っていることです。またこの8節には3つの段階で神様の愛が広がっていく様子が書かれてあります。1つ目がエルサレム、2つ目がユダヤとサマリアの全土、そして3つ目が及び地の果て。そのようにだんだんと神様の愛が広がっていきます。私たちに例えるならば、魂の赤道から始まって魂を含む9つの周辺の市、そして3段階目は日本中、世界中へというふうに私たちから福音が広がっていく様子がここに書かれてあるわけです。次に9節と10節を読みます。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。ここで弟子たちは口をポカンと開けてイエスが登っていかれるのを見ていました、というふうには聖書には書かれていません。いろんな仲介書を見てみたんですけど、日本語の仲介書も英語の仲介書も見てみたんですけど、弟子たちは口をポカンと開けてイエスが登っていくのを見ていたに違いないと書いてある仲介書は一つも見つけられなかったけれども、多分半開きぐらいにはなってたと思うんです。こうポーッとイエス様が天に登っていかれるのを見ていました。その弟子たちに対して天使が現れて語るのが11節です。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。ぼーっとしてる場合じゃないよと、イエス様は約束した通りにこの地上にまたいらっしゃるんだよという約束を天使がします。その次12節と13節。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らはいつもの場所に戻ってきました。エルサレムの中のこの泊まっている屋上の間というのは、最後の晩餐が行われたのと同じ家ではないかと言われています。そしていつものメンバーです。13節の名前のリスト、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、この人たちはキリストの12弟子ですね。 子供たちが教会学校で歌います。順番ちょっと違いますけれども、ペテロとアンデレやヨハネ、ヤコブとヨハネかな、そんな順番で子供たち歌いますけれども、そのイエス様の十二弟子、そしてその周りに弟子たちが集まって祈りを始めました。いつもの場所で、いつものメンバーで祈り始めたんです。そしていよいよ今日のメインの14節、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに皆心を合わせ祈りに専念していた。弟子たちは心を合わせて祈りに専念していました。大勢が心を一つにして祈りに打ち込んでいったという様子がここに描かれています。さて、ここでこの14節のお祈りは何のためであったのかということを考えてみたいと思います。この祈りはまず聖霊を受けるためです。一章の8節を見てください。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。聖霊に満たされていなければ、そして神の愛が注がれていなければ、私たちのうちに力はありません。私たちには神の愛が必要なんです。それは車にとってのガソリンです。私たちは言ってみれば、愛がなければ、聖霊がなければ走らない車です。長い間留守にしていましたけれども、先週5月の2日から4日まで土日月とシオンキリスト教団の青年キャンプに行ってきました。皆さんにお祈りをいただいたことを本当に感謝をしています。2泊3日で5回の奉仕をさせていただきました。なかなか得難い経験ですね。多くの恵みがあって、救われる青年も起こされて、本当に感動をして帰ってきました。大学生18歳から30代前半ぐらいまでの青年たちが集まっていました。非常に明るい青年たちでしたね。爽やかで、真面目で、神様に熱心で、こういう若者たちが日本の教会の未来を作っていくんだなというふうに思いましたら、嬉しくなりました。ただ一つ面白かったのはですね、彼らは毎朝ラジオ体操をする教団なんですね。朝早く起きて、何十年と続いている伝統なんですと言ってラジオ体操をしました。で、私も朝からやりました。去年の講師の先生が、今時ラジオ体操をするんですかというふうにおっしゃったらしくて、しきりにそれを気にしておられました。飯田先生、変じゃないですよね、ラジオ体操したって。って何度も何度も聞かれました。はい、変じゃないです、と、そのために申し上げてきました。で、ラジオ体操は楽しかったんですけれども、みんな朝早く起きて、ぼーっとした顔でやってたんですね。で、その後食堂に行って、朝食を食べて、そこで初めて、元気な顔になります。お腹が空いた状態でラジオ体操をやっても、目がこの半分くらいしか開いていなくて、でも食堂に行って卵を食べてトーストをかじってコーヒーを飲むと、皆さんの顔が明るくなってきます。元気になってきます。私たちの体は空腹の状態で元気を保つことはできません。同じように私たちの心も聖霊に満たされていなければ、神の愛が溢れていなければ元気になることはできません。弟子たちの祈りは聖霊を求める祈りでした。イエス様は父の約束を祈って待ちなさいというふうに弟子たちに言いました。そして弟子たちはそのイエス様の命令を守って、聖霊様に満たされるその時までエルサレムに留まって祈りをするということを決めました。この祈りはまず何よりも聖霊に満たされることを求める祈りでありました。それからこの祈りが何のためであったのかということをもう一つ申し上げます。この祈りは福音が世界中に広がっていくことを求める祈りでした。これも一章の8節を読みましょう。一章の8節の今度は後半を読みます。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。 ここには3段階で福音が広がっていく様子が書かれていると言いました。エルサレム、これは首都ですね。日本で言えば東京です。次にユダヤとサマリアの全土、これは関西と関東というふうに読んだらいいと思います。そして地の果てまで、これは日本中、世界中ということですね。神の愛が3段階で身近なところから世界中へ広がっていく様子が描かれているんです。エルサレムというのは、言ってみるならば私たちにとって一番身近な私たちの家族のことです。私たちの親しい友人のことです。私たちはまず家族に、親しい友人に神の愛が広がっていくことを求めます。そして二つ目、ユダヤとサマリアの全土というのは私たちの友人、知人、親戚といったものでしょうか。そういった方々にも神の愛が広がっていくということを私たちは求めます。そして地の果てまでというのは、私たちから一見遠いところまで、自分の属する教会を通して世界中へ神の愛を届けようということです。彼らが祈ったのはいつもと同じ場所、そして集まったのはいつものおなじみの変わり映えしないメンバーです。いわばいつもの場所で、いつものメンバーで弟子たちは祈りました。しかし祈りの内容は今までとは全く違いました。祈る時の心も違いました。彼らは今までに祈ったことのない祈りをしました。今まで求めたことのないことを求めました。自分たちが聖霊に満たされること、神の愛に満たされること、そしてその神の愛が身近なところから遠くまで広がっていくこと、そのことを彼らは求めたんです。そんな大きなことを彼らは初めて祈りました。私たちも彼らに習いたいと思うんです。例えば私はいつも小さいことを祈ります。この食事を感謝します。あるいは車を運転する前に、神様事故から守ってください。それはそれで良いことです。素晴らしいことです。しかし運転する前に祈るたびに、自分の心の中に小さい声が、自分自身の声が聞こえてくるんです。シートベルトを締めてスピードを落とせよと。もちろん祈ることはいいことなんです。運転する前に祈ることもいいことなんです。でもそれはいいから、運転のために祈ってもいいから、それだけじゃなくて、もっと重要なことも祈るべきじゃないだろうかという声がいつも自分自身に聞こえてくるんです。弟子たちはその重要なことを祈りました。しかも動機は自分のためではなくて、神様のために、そして世界のために彼らは大きなことを祈りました。神の愛に満たされたい、聖霊に満たされたい、そしてその神の愛を人に分かち合いたい、この祈りに私たちは習っていきたいと思います。さて、ここで少し言葉を深く深掘りして考えてみたいと思います。14節、一章の14節をもう一度見てください。14節の後半、皆心を合わせ祈りに専念していたというところです。ここに今日のメッセージのタイトルにもなっている、心を合わせ祈りに専念していたという言葉があります。まずこの心を合わせと訳されているギリシャ語はホモスマドンと言いますけれども、一つという言葉と感情という言葉が一緒になっている言葉なんですね。つまり感情を一つにする、あるいは気持ちをしっかりと一緒にする、一つにするというふうに読み取れるでしょうか。そしてこの言葉は使徒の働きに何度も繰り返されていくキーワードです。ご自宅に帰ってから拾って読んでみることをお勧めします。開きませんけれども、聖書箇所、この繰り返されている箇所を申し上げます。メモを取っていてくださる方がいるので、その方のために聖書箇所だけ申し上げます。1章の14節、2章の46節、 4章の24節、5章の12節、7章の57節、8章の6節、特に使徒の働きの前半において心を一つに合わせて祈る、感情を一つにして気持ちをしっかりと一つにして祈るということが書かれてあるわけです。この心を一つに合わせて祈るということが初代教会の圧倒的な特徴であり、それは彼らが受けていた祝福と力の源でした。主にあるクリスチャンたちが心を一つに合わせて祈るときに素晴らしいことが起こっていくんです。もう一つゆっくりと味わいたい言葉があります。それもタイトルにある祈りに専念という言葉です。この専念するという言葉はプロスカルテレオというギリシャ語ですけれども、絶えず変わることなくという意味、あるいは着実にひたすら続ける、熱心にやり続けるという意味を持っています。この言葉も使徒の働きの特徴的な用語です。これも聖書箇所だけ申し上げます。1章の14節、2章の42節、2章の46節、6章の4節、8章の13節、10章の7節。特に6章の4節が重要なので一緒に開いてみたいと思います。使徒の働きの6章の4節、すぐに1章に戻ってきますので、何かしおり教会の聖書ですと紐を挟んでいただいて、6章の4節、ここに専念するという言葉が繰り返されています。6章の4節、2節から読まないとちょっと意味が途切れてわからないので、6章の2節から読みます。使徒の働き6章の2節、そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。このもっぱら励む、祈りと御言葉の奉仕にもっぱら励むというのが一章の14節においては専念すると訳されている言葉です。教会の中に課題が起こったときに、複数のものが起こったときに何を優先するのか、その優先順位として弟子たちは祈りと御言葉の奉仕を選びました。祈りと御言葉の奉仕に専念していくということを彼らは決定しました。これは初代教会における使徒たちの英断です。そしてこの姿勢こそ現代の教会に求められているものです。祈りと聖書のメッセージ、この二つに心を合わせて専念していくこと、絶えず変わることなく祈りと聖書のメッセージを熱心に続けること、それこそ教会を恵みで満たす道、祝福の道であって、私たちに勝利を与えてくれる技なんだということがわかります。一章の14節に戻りたいと思います。使徒の働きの一章の14節、皆心を合わせ祈りに専念していた。私たちは心を合わせて一致させて祈りに熱心に励んでいく、御言葉に熱心に励んでいくことを求めていきたいと思います。最後にこの心を合わせて祈りに専念していくということが弟子たちの心を変えていったという感動的な姿を見たいと思います。私たちが聖書を開いて初代教会とその当時の弟子たちを考える時の初歩的な誤りというのは、彼らを 伝説的なクリスチャン、すごいクリスチャンだと思って自分とは全く違うと決めつけてしまうことです。彼らすごいクリスチャンといえばその通りかもしれませんけれども、彼らは元々の生まれによって、あるいは生来の気質においてそうであったのでは決してないということを知りたいと思います。マルコの福音書の10章の35節から37節を読みたいと思います。新約聖書はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、その後使徒の働きになりますので、ちょっと新約聖書において戻っていただいて、マルコの福音書の10章の35節87ページ、周りの方助けてあげてください。マルコの福音書の10章の35節から37節、ここにほんの1週間ほど前の弟子たちの姿があります。マルコの福音書10章の35節から37節。さて、ゼベダイの2人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。この場面は文脈を説明すると、イエス様が十字架につくということを予告する場面です。イエス様が私たちの罪を許すために十字架につく、その大切なことを語ったときに、弟子たちはそれを理解するどころか非常に自己中心的な質問をする。私が先生の右に、この人が先生の左に座らせてくださいって言うんですね。実は福音書はこれの繰り返しです。イエス様が十字架の救いを予告します。そうしますと弟子たちがまるで自分勝手な反応をします。そうですか、イエス様、十字架ですか、大変ですね。ところで、私と彼とどっちが偉いですか、どっちが立派ですか、私はあの人よりは良いポジションをいただけますね。そしてイエス様は失望せずにもう一度教えます。いいかい、神の愛というのは、神の国というのはそういうものではないんですよ。福音書はこの繰り返しです。一章の14節に戻っていきましょう。一章の14節、使徒の働きですね。使徒の働きの一章の14節。この人たちは、弟子たちは、婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせ祈りに専念していた。頭で何度聞いてもわからなかったことが、イエス様の十字架を経てやっと彼らにわかろうとしています。彼らが本当の意味でイエスの十字架の愛をここで理解しようとしています。頭で理解したことが心に届く、それは聖霊の満たしを受けなければ起こり得ないことなんです。ここから、この頭からハート、ここまで、この30センチが一番遠いんです。それには聖霊の助けが必要なんです。それは私たちも同じです。私たちの課題は、皆さんの課題は、この頭と心の距離が遠いんです。この30センチが世界で一番遠い。それには聖霊の助けが必要なんです。それには祈りが必要なんです。心を合わせて祈りに専念していた。弟子たちが祈りによって変わりつつある姿がここにあります。もはや彼らは自分の欲望の実現ではなく、もはや自分のことだけではなく、もっと重要なことを求めて祈りつつあった。聖霊に満たされるように、そして私に与えられた神の愛を人に分かち合うことができるように。私たちもこのペンテコステまでのシーズン、 祈りによって弟子たちのように心が変えられていくことを求めたいと思います。聖霊に満たされることを求めましょう。心を合わせて祈りに専念して心を神様に変えていただきましょう。今週私たちには大切なお祈りの課題があります。ぜひ自生日の礼拝のために、そして洗礼式のために祈ってください。そして来週の日曜日ここでお会いしましょう。必ず教会に来ていただいて、私たちは使徒の働きに描かれている教会と私たちの教会が全く変わらないんだということを理解しましょう。初代教会というのは2000年前の伝説的な教会というのでは決してありません。私たちは初代教会と全く変わることがありません。何の資格もなくふさわしさもない者たちが、ただイエスの十字架の愛によって変えられて、そして今度は世界を変えていくことを求める祈りをするようになります。今日の結論をもう一度申し上げます。神の働きは祈りによって始まります。今週一週間心を一つに合わせて教会が祈りに専念したいと思います。そして素晴らしい神の恵みを待ち望みたいと願います。お祈りをしましょう。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。皆心を合わせ祈りに専念していた。愛する天の神様、ありがとうございます。私たちに祈りに専念すること、心を一つに合わせて祈ること、それを教えていただいて、教えてくださって心から感謝をします。今週一週間お一人お一人が場所を離れているかもしれないけれども、時を同じくしていないかもしれないけれども、心を一つに合わせて祈りに専念することができるように導いてください。そして聖霊様に満たされることを求めることができるように、神の愛に満たされることを求めることができるように、そしてこの素晴らしい神の愛を私に与えられ、私の人生を変えた素晴らしい神の愛を分かち合うことができるように私たちを導いてください。感謝をします。期待をします。お一人お一人の今週一週間の歩みもあなたが導いてください。愛する兄弟姉妹を孤独にしないでください。一人にしないでください。あなたがその場所に一緒に行ってください。そしてあなたがいつも兄弟姉妹を励まし、慰め、力づけてください。感謝をし、イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。